皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月2日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題はハイパーインフレ加速中です。先月 のアメリカの利下げに起因いたしましたドルの大暴落と、それに伴います資源価格やゴールド価格の高騰はですね、依然として衰える様子が見えません。逆に言いますとですね、あれで非常に大きなその地獄の蓋の釜の蓋が開いちゃった感じがしますね。要するに銀行を救済しようと思って利下げをしたら、結局ドルが暴落しちゃって、でその利下げで出てった金がですね、株式だとか商品の市場に流れ込んだわけですね。ところが実際にはこの不良債権問題ってのは全然解決しないわけですから、だんだん景気悪くなってきて、当然株は暴落しますね。そしたらますます金はその物の方に流れ込んでいきますから、それはものすごいやっぱりその物価高を招いてしまう。そのハイパーインフレってのは要するに、人々がですね、通貨に対する信任をなくした時に起こる現象なんですけども、ドルに対する信任の失墜からですね、ついにここまで来たかという感じですね。で、大体その不良債権問題なんか一番よくわかるのはですね、アメリカの新聞のですね、後ろの方を見てみてよくわかるんです。初めの方はですね、なんかその株式市場で何が起こったとか書いてあってね、景気の良い話も結構並んでて、でもあんなのはみんなね、作り話なんですよね。本当のことをみんな聞けばですね、それは厳しい話をしてくれるわけで、で、後ろの方にですね、庶民が読むその、なんていうか、マネーの欄とかのあるんですね。ああいうところを読んでるとですね、その現場の様子がよくわかります。例えばですね、これだけその金利上がってるんですけども、今どれぐらいの金利でみんな住宅ローン借りてるかっていうとですね、7% ぐらい平気なんですね。7% とか 8% ぐらいで住宅ローン借りてる人もすごく多いんですね。あれ返せないと思いますよ。アメリカの物価が上がってると言いながらも給料はそんな伸びてないわけですから、あれじゃ返せないでしょうね。それから自動車のローンもですね、 7% ぐらいは結構あるんじゃないでしょうかね。クレジットカードもそんなようなもんですね、もっと高いかな、リボルビングなんかやればあれはもっと高いですね。ですからそもそもですね、ものすごくやっぱ高い金利のだっていうことがわかると思うんですね。あれじゃそのリストラ経済の中でみんな払いきれなくなるのは当たり前ですね。それからやっぱりですね、住宅の値段は依然として下がり続けてるんですよ。これがですね、やっぱ全ての元凶なんですね。要するに今の欧米、特にアメリカの経済はですね、個人が住宅ローンで家を買って、でこの住宅価格の値上がりで生まれたエクイティ、純資産部分でですね、また借金をして、それで最終的に消費をする、そういう形でこう回ってたわけですね。ですからその住宅ローンがですね、住宅ローンが返せなくなるっていうのは、実際には住宅ローンの問題というよりも、住宅をですね、これ売ってもですね、住宅ローンを返しきれないというところに最大の問題があるんですね。もし住宅の値段が上がり続けてるんであれば、別に住宅ローン払えなくなったら家を売っちゃえばいいわけですね。家を売って返して、でまたローン借りればいいわけですね。でローン借りてまた家を買えばいいわけで、住宅の値段が値上がりしてればですね、住宅ローンの問題っていうのは実は大きな不良債権にはならないはずなんです。しかしこれが巨大な不良債権になってしまう最大の原因は、住宅の値段が下落を続けてるからなんですね。私はその昔アメリカのソロモンでこの住宅ローンの証券化をこれを仕事としたわけですけども、まさかアメリカで住宅バブルが起きるとは当時20年前、全く思ってなかったですね。やっぱりこの住宅バブルなんてのは日本独特のものでね、ですから、アメリカなんかで住宅バブルなんか起きるとは全く思ってなかった。不動産バブルってのはその商業用取引のものだけだと思ってたんですが、なんかアメリカで住宅ローンバブルが起きたわけですから、本当に仰天する話で、だんだん庶民を追い詰められていって、残る方程式は住宅ローンバブルしかなかったということなんでしょうけども、そこがその今、住宅価格の値下がりで止まらないわけですね、住宅価格の値下がりが。ということは、潜在的な不良債権ってどんどん増えてるんですね。私はこれは非常にその日本の教訓がですね、役に立つと思うんですけども、日本は15年前からその不動産の値段が下がり出していきまして、いわゆるデフレ経済になっていくんですが、その過程で政府はいろんな手を打つんですね。金利を下げたり、公共事業を出したり、株価の下支えやったり、あるいは地域振興券出したり、でも全部それ効かないんですね。なぜかっていうと、一番肝心要の、その不動産価格の下落を止めるっていうことを全くしなかったんですね。 逆に言えば最初のうちはですね、いや住宅価格なんか下がった方がいいんだと、ね、その日本の不動産高くてみんな家買えないんだから住宅価格は下がった方がいいと、不動産下がった方がいいという人も結構いましたね。でもこれもね、半値八分け2割引きを半値八分け2割引きもう3回ぐらいあったんですね。一番値上がりしたところは半値八分け2割引きと、それだけでですね、まず 50% になって、で 40% になって、で 35% ぐらいになりますから、それ3回ぐらいやったらですね、ピークの1割ぐらいになっちゃうわけですよね。でそこまで、ね、下がったら今度はね、やっぱり経済が回らなくなるわけで、ただひたすら下げればいいってもんじゃないわけですよね。でも結局ですから日本は、まあ、不動産の値段を管轄している役所が分散しているってこともあるんでしょうけども、とにかく不動産の値段を下げ止めるっていうことを一切やらなかったですね。ですからそれは不良債権はね、いくらだって増えたですよ。他の対策なんかやったって何にも引かないんだもん。一番肝心から目の風呂の線はですね、不動産価格の下落っていうところで空いてたわけですから、それ直さなかったからね、何やっても無駄だったわけです。全部無駄金になったでしょう。でもアメリカも今同じですね。イギリスも同じかもしれないけども、その住宅価格の下げ止まりっていうことを何も手打てませんもんね。ですから他のところでね、いくら金融緩和やってたり何やったりしてだってですね、住宅価格のその値下がりが続いてらですね、いくらだって不良債権これ生まれてくんですよね。まあですからね、日本と同じ過ちをね、これ犯してますね。ですからね、これはまだまだね、話は始まったばっかりで、しかもその我々が日本が経験した時と一番違うのは、我々がやった時はですね、まだデフレの時代で物の値段は下がっていったんですよ。物の値段は下がっていきましたから、その人々はデフレとともに生活はね、なんとか続けることができたんですね。しかし今物価が上がってきてますから、特にアメリカなんかですね、ドルの大暴落で輸入品の物価がどんどん上がってきてるわけですよね。そしたらね、これ生活できなくなりますよ。そのなんかね、本当に、ハイパーインフレが始まっちゃうとですね、もうこれから要するに金融緩和をしたらね、またまた物価上がると、金融引き締めをしたらですね、銀行が潰れると、もうどうにもならない状況になるわけですから、経済ってほとんどアンコントロール、になっちゃうんですよね。制御不能になっちゃって、だいたい1回火がついたら5年ぐらいは止まりませんからね。ああなんかこれ本当になんかアメリカこれ本当に没落してんだなっていうことね、目の前でやっぱりこう見てて感じるんですがね、これは手打てないでしょう。でやっぱりね、これみんな怒り出すと思いますよ。だいたいアメリカなんかのも怒ってる人はすごく怒ってて、マイケル・ムーアのホームページなんか見ると分かりますけどね、民主党は偽善者なんて書いてありますもんね。やっぱそうなんじゃないの。あれだけブッシュに反対してですね、で大統領、その中間選挙で勝っても何もしないわけでしょう。あれは確かに偽善者だね。まあ偽善者っていうかね、所詮金持ちのですね、政党なんですね。で今アメリカではですね、その共和党支持の企業がだんだん離れていて、で企業がだんだん民主党支持になってるんですよね。これもまた面白い話でね。ですから所詮共和党も民主党も金持ちの金持ちクラブなんだな。金持ちによる金持ちのための金持ちの政治をやってるその政党なんで、それはやっぱり庶民はですね、これなんだろうなと思うんじゃないんでしょうかね。ですからまあそんなこと考えますとですね、来年の大統領選挙はね、非常に面白いことになると私はこう思ってるんですがね。まあそれはともかくですね、まあとにかくその物の値段が上がる、それ金も上がる。金なんかですね、750何ドルですよね、754ドルだったかな、なんかすごい値段がついちゃってて、でこれまだまだこれ上がるんじゃないですか。ドルが暴落すれば暴落するほど上がっていきますよね。で円建てでももうすぐあの1グラム3000円ぐらいのとこまで来てますよね。あとちょっとで3000円ぐらいですから、昔あれ900円ぐらいまで下がったことあるんですね。ですからもう3倍以上ですもの。ということは金がですね、まあ言ってみれば通貨の基準だとしたら、もうこの10年まだ経ってませんね、8年ぐらいの間に日本の円はあの金に対して3分の1に価値が下がってんですね。ですから円もドルもですね、結局金が値上がりしたというよりも金という基準通貨に対して大幅に価値を、下げてしまったということですよ。でその背景にはね、まあ、競争力の低下とか財政赤字の問題とかこれ全部揃ってるわけですよね。ですからね、我々は本当にある意味でゆでがえる状態になってて、ですからこのもう10年近くの間ですね、実は密かにですね、ハイパーインフレはもう始まって広がっていたんですよね。やっとそれがですね、本格的に表になってみんな気がつき始めたということなんじゃないですかね。でそのアメリカのもう一つ問題がありまして、それはあの戦争のことですね。国防総省の来年のその、まあ、戦争予算の数字が出ていましたけどもね、イラク・アフガニスタンの戦争だけで来年はですね、190ビリオンドルとかなんか言ってましたね。ですから22兆円ぐらいですよね。 22兆円ぐらいの金が1年間にかかるっていうわけですよね。でしかもこれ民主党が大統領になってもすぐ辞めるって言ってませんからね、すぐ撤退することはプレッジできないと約束できないなんてヒラリー・クリントン言ってるぐらいですから、それはこれはもう全然底抜けになっちゃうんじゃないですか、財政赤字がね。そうするとこのアメリカってのはその家計がこんな形で不動産バブルの崩壊で大赤字でしょ、それから今度は政府が財政赤字で大赤字でしょ、でこの両方に金貸してるのがアメリカの金融機関ですから、それはアメリカの金融機関も大赤字になっちゃって、これは経済回んないですよね。それはアメリカこれじゃ崩壊しますよね。それこそロンポール氏が言ってるみたいにですね、一度全部経済やり直すしかこれ方法がないですよね。そんなことでですね、このハイパーインフレですね、依然として加速中です。で利上げをすれば銀行が潰れる、利下げをすればですねハイパーインフレがひどくなると、もう日中もさっちもいかないところまでいよいよ来たんじゃないんでしょうかね。そんな感じですね。それからもう一つですね、やっぱり今回のその GM のストライキの話はあれは衝撃的でしたね。最終的にアメリカの大企業がですね、GM なんですけども、その退職者の健康保険組合、健康保険基金から脱退するんですね。UPS と UPS ってあの宅配会社ありますね、宅急便の会社、あれとそのチームスターというトラックの運転手さんの組合との協約も、ほぼ同時期にほぼまとまりましてですね、あれも同じですね、 UPS がその健康保険、退職者の健康保険の組合から脱退するんですね。もちろんその時に一時金として、多額の金を払うんですが、もうですから企業というのは働いている人の健康保険までもう面倒見きれないと、退職者の健康保険まで面倒見きれないということなんね。ということはこれほったらかしにされるということでありますから、これは相当厳しいことになんじゃないでしょうかね。ですからアメリカの企業といたしましても、年金の債務からこれはなかなか逃げられないんですけども、健康保険の債務からですね、これはもう逃げようということで、労働組合と話がまとまったというわけですから、なんともはやね。で組合としては職場の保障、かなりですね組合にとって有利な職場の保障を代わりに勝ち取ってるわけですよね。だから現役世代ですよ、現役世代の仕事を確保して、でもその引退した人の健康保険をやめにしようと、簡単に言えばこういうことだね。そういうことになってるわけですから、なんともはやね、これからやっぱりその年配者の人たちは大変なんじゃないかな。そのイギリスの今回の取り付けもそうですね、ノーザンロックの取り付けもですね、写真見ると分かりますが、並んでるの大体お年寄りですもんね。でお年寄りがですね、要するにこの金で生活するって金を、銀行預けといたわけですよ。でそれが潰れかかってですね、これ潰れちゃえばペイオフでですね、カットされちゃうわけですから、そうしたらもうですね、政府もね、もうたまげちゃってですね、預金は全額保護ですっていうわけでしょ。ですから結局何のことはないですね。金融ビッグバンドなんてやったわけですよ、イギリスもね、25年前から。最後は取るのつまりですね、やっぱ政府が全部金出して支えるってことなんですよね。もっと戻っちゃったわけですよ。ですからね、本当にね、社会主義をやってね、社会主義ってのは何年持ちました？ロシアで1回目の革命が起きて、1917年でしたっけ、1回目の革命が。で2回目の革命が91年ですよね。ですから、どのまで70年ぐらいしか続かなかったわけでしょ、社会主義なんていうのも。じゃあ市場原理主義ってどれぐらい続いたかって言ったら、20年しか続かないわけね。ですからこんな調子なんですよ。要するにね、最後なんか変なことをやって、変なことを政策やってね、変な右翼が出てきて、当時はあれですよ、シカゴですよ、シカゴのですねミルトン・フリードマンとかね、もうわけのわからないやつが出てきてですね、市場原理主義やりゃいいんだみたいなこと言って、で最終的にはね、壊すだけぶっ壊しちゃって、で最後何のことはない、政府が全額金出して保証するんでしょ。しかももうそれはですね、お年寄りなんですよね。もうですからもう命にかかったお年寄りのなけなしの金なんだ、そんなもんだね、ペイオフなんかできるわけないじゃないですかね。そこまでこう追い詰められたわけですよ。ですからやっぱりね、この政治でも何でもね、この変な人が出てくるようになったらもうやっぱおしまいなんだってことよくわかりますね。だから社会主義は70年しか続かなかった、市場原理主義は20年ちょっとでもうこれでもうおしまいですね、25年ぐらいなのかな、それぐらいでもうおしまいだということですね。ですから日本版金融ビッグバンなんてね、偉そうなこと言ってやっておりますが、こんなものはね、いずれ同じですよ。大体日本は世界最大の債権国なんですから、世界中で不良債権出ればこれ一番高いの日本ですからね。それは今日本の金融機関の連中なんか随分のんきにやっておりますがね、後で全部これしわ寄せきますよ。で信じられない額の損失をですね、食らわされちゃってですね、最後はここもだってやっぱり ね、政府丸がかえなんじゃないですか。政府が丸がかえでですね、救済するということになって、だからゆうちょ銀行も何もですね、最後はこれやっぱ全部国営銀行にもう一回なっちゃうんじゃないんでしょうか。東京三菱以下ですね、すべての銀行なんかもう一回国営銀行にせざるを得なくなるんじゃないんでしょうかね。何せこのまま不良債権問題どんどん今広がってるところですから、住宅価格の値下がり止まんないわけですからね。ほら、もうね、どうもなりませんよ。大体その今回の問題はですね、信用力の低い人の問題だって言ってる人いますが、じゃあアメリカの新聞のですね、庶民が見るそのマネーの欄なんか見てみてくださいよ。信用力の高い人でもね、これから金が借りられなくなるんだと、盛んに警告発してますよ。要するに、だから本当にですね、金持ちにとってもね、大変なことに今なり始めてるわけ。それ向こうじゃそれで騒いでるわけですから、そんなね、甘いもんじゃないんですよね。で、同時にですね、やっぱり庶民は怒ってますね。私も仰天しましたけども、ゆうちょ銀行になりまして、定額小為替がなんか全部100円になっちゃったのね。あれ、50円券買ってもね、定額小為替100円だっつわけよね。信じらんないですよね。何ですか、あの値段の付け方はですね。定額小為替もやめる気なんでしょうかね。なんかね、本当にデタラメなことやってんじゃないんでしょうかね。だいたい小泉はですね、国民の支持があったから民営化できた方で、あれ大嘘じゃないですか。国民はまず郵政民営化で、ね、否決したわけですよ。で、その後ね、なんか選挙やって、結局、反対派に投じられた票数は、賛成派に投じられた票数を上回っていたわけでしょ？ということは、国民投票としては、郵政民営化は反対だったわけですよ。それをですね、まあ、アメリカがそこまですんだと、妥協しろというのも聞かずにですね、勝手に押し切っちゃったのは小泉じゃないですか。ですから、郵政民営化は、国民の反対を私が押し切って勝手にやったもんですというのが正確なものの言い方ですよね。まあ、これからね、戦犯裁判が始まるんだと思うんですけどもね、まあ、これはしっかりね、戦犯裁判をやらないといかんと思いますよ。キャノンの御手洗さんがですね、国会に呼ばれて偽装請負でぎゅうぎゅうやられるようですがね、まあ、当然じゃないんでしょうかね。今、あちこちで労働組合運動も盛んになってきておりますしね、やっぱりみんな怒ってんじゃないかな。なんか私、そんな感じがします。相当怒りがね、吹き出してきてますね。ビルマの、まあ、ミャンマーですか、ミャンマーの今回の大きな騒動もですね、結局あれ、燃料の値上がりなんですね。ものすごい燃料の値上がりで、みんな生活できなくなったわけですよね。ところがね、相手が悪かったまあ中国と連携してるようなね、凶暴な軍部ですから、あれは中国の人民解放軍だと、ね、チベット行って坊主丸殺しにしちゃった、坊主皆殺しにしたような連中ですからね、あんな凶暴な連中が支援してんのが、そのミャンマーの軍事政権ですからね。いや、そらね、その大変ですよ。あんなの相手にやったらえらいことになる。北朝鮮だとかミャンマーだとか、結局だから中国人民解放軍が後押ししてる軍隊ってのはね、まあ世界で最も凶暴な軍隊の一つですよね。まあだからこういうのとね、まあ面と向かうときは本当によく気をつけてやらないといけないわけで、まあこのミャンマーっていうかビルマっていうんでしょうかね、軍事政権を支援し、あの支持し、あの軍事政権を認めなければビルマっていう呼称がいいんでしょうけども、あそこはもともと日本がね、手伝って独立した国ですから、もともと親日国だったんですよね。しかし、まあ今回の悲劇的な事件で、その辺も随分変わってきて、まあビルマの政権もですね、ミャンマーの政権も大変あれは参ったなと思ってんじゃないかと思うんですがね、まあとにかく裏側が中国の人民解放軍ですから、まああんな凶暴な軍隊ありませんよね。まあああいうのとこれから日本も向き合わなきゃならないんでですね、まあそれはどんな風にやるのかなということですね。さあ、それでね、これでどうなんでしょうかね。国民来年になったら本当に怒り出すんじゃないんでしょうか。そうそう、舛添さんの一言もあれもすごいね。自治体のですね、まあ、猫ババ事件に関係してね、なんかその、小人のざれ言だってなこと言ってますね。あれはね、言ってはいけない言葉言ったんじゃないのかな。まさにね、地方自治体の人間は小人であって、ざれ言聞いてるから、ざれ言なんか聞けるかっていう、あの態度こそですね、この10年間の、まあ、東京にいる思い上がった人間たちのね、典型的な発想ですよね。で、それはこの政治にあるでしょ？それから今度役人にいるでしょ？役人に取り入ってるようなですね、金融機関の連中だとか、大手企業だとか、マスコミね、それから広告会社の連中、この辺のね、若手の変人たち、まあこの小泉改革を支援した若手の変人たちは大体こんなものの考え方なんだね。で、これ全部ね、これ追われると思いますよ。ほんとなんかね、いろんな形で権力今これから追われてって、人によっちゃ相当戦犯裁判でね、ひどい目にこっぴどくやられるんじゃないかと思うんですが、舛添氏もこれはね、すごいこと言っちゃったなと思いまして、これおそらくですね、大問題なんじゃないかと思うんですね。これは収まらないしね、やっとなんかね、東京が尻尾出しちゃったっていうのかな。東京の本音がやっと出てきて、まあこれをきっかけにですね、地方はね、この10年のね、まあやられた歴史がありますからね、 本格的にですね、まあ、やっぱり怒り出してきてね、大騒ぎなんだろうと思うんですよ。で、福田さんはこれは裁ききれないね。やっぱりね、どっか新聞に書いてありましたけども、お下がり内閣とはこのことでね、前の政権の閣僚を15人も引き継いじゃったわけですから、これはね、なかなかね、収まりつかないですよ。やっぱりまあ福田さんもね、人格でこう来ましたけどね、国民が本格的に怒り出した時は、やっぱり鈴木貫太郎内閣だな。やっぱりね、戦争遂行の旗を下ろせない内閣だもんね。だから改革という言葉をやめるわけにいかないのは福田内閣のね、一番のこのまあ矛盾でね、中身はもう改革やめるんだけど、建前は改革って言わざるを得ないわけでしょう。まあ鈴木貫太郎の戦争遂行を言いながら終戦工作やるのと全く同じことですね。さあ、これでですから、まあ、終戦工作って言いますかね、怒りを鎮めてなんていうことが、まあ、福田内閣どこまでできますかね。どうも私はこれは先が長くないかなというような感じがしてきました。来年の6月の解散総選挙まで持つのかなと、なんかいうような感じがしてきましたね。やっぱりこれからなんかものすごい怒りが人々のところに込み上げていくんじゃないんでしょうかね。なんかそういうことを受け止めながらね、ものすごい勢いで政治も動いていくような、そんな感じがします。とにかくハイパーインフレですから、皆さん自分の生活防衛ですね、それからいい仲間を得てください。で、とにかくですね、自分たちのその行く末についてね、自分でしっかりと見識を持っていないと。世の中非常に能天気な人いるじゃないですか。何にも考えてないで暮らしてる人。でもそういう人たちもですね、ハイパーインフレが来るとね、わかるんですよ。自分で実際に生活できなくなりますから。自分の金払うときにね、今まで100円で済んだとか、200円、300円払わなきゃなんなくなるとですね、どんなに政治や経済に対して関心がなかったり、中身わかんない人でも、やっぱりわかるんですよ。これはなんかおかしいと。で、なんだかよくわかんないから騒ぎ出すんですよね。で、パニックを起こして暴動とかですね、打ち壊し事件になっていくんですね。ですからまあ、怖いもんですよ。ですから、ハイパーインフレが始まったらね、みんなやっぱわかるんですよ。これは変だ。大変だっていうことがね。まあ、その辺が来年大きく日本を動かす力になるんじゃないかな。まあ、もう動かし始めてるんですけどね。まあ、そんな感じがしております。アメリカも同じじゃないでしょうかね。ですから、双方ともに、選挙の季節。それから中国も最近物価高すごいですもんね。物価高による暴動がものすごいですもんね、中国なんかもね。まあ、ですから同じような形で来年は政治が全世界的に変わるのかな。なんかすごい画期的な年になるかもしれませんね。まあ、というところで皆さん元気に暮らしていきましょう。今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ハイパーインフレ加速中ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さようなら。